おはようございます。高原豪一郎です。イギリスで初めて下院議員に当選した人がこんなエッセイを書いています。彼は自信満々で田舎に住む家族をロンドンに呼び寄せました。そして胸を張って家族をロンドン見物に連れて行ったそうです。彼は自慢げにあれこれ観光案内をします。大きな教会堂の中に入った時、6歳の娘が彼の手を引っ張ってこう言ったそうです。お父さん不思議ね。田舎ではお父さんは大きな人に見えたけど、ロンドンの教会ではまるで子供みたいに見えるわ。自分では父の偉大さを見せつけてやろうとしてロンドンを見せたつもりだったんですが、子供の心に残ったのは、より偉大なものの前では父すらも小さい人に過ぎないということだったって言うんですね。ダイナマイトの発明によって巨万の富を築き上げた人物にアルフレッド・ノーベルという人がいます。ある時彼と同姓同名の人物が亡くなったことを聞きつけた新聞記者が早合点しまして、翌日の朝刊死亡欄にノーベルの死亡記事を書いたことがありました。なんと書いてあったんでしょう。死の証人ノーベル死すとあったんです。ノーベルはすでに社会的な地位を持ち、億万長者となり、国の指導者の相談役であったのですけれど、同時代の人は彼をまるで評価してなかったんですね。自分のためには生きたけれど、他人のため、世のために何も提供してこなかったという事実を彼は改めて突きつけられます。その日を境に彼の生き方はまるで変わったと言われています。自分としては満足できるように思っていたことも、後世の人々や客観的な目や、より大きなものの前では何の意味も持たないということに気がついたんです。人生のやり直しを考えようと、そういうふうに決心したんですね。そして聖書の中にも同じように語っている人がいます。こう書いてあります。私にとって徳であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。パウロという人は、今まで自分が大事な宝物だと思っていたことを、ある時からガラクタみたいに思うようになったと言うんです。一体何がガラクタなんでしょう。人の心の奥底までも見通す神の正しさの前で、自分の正しさはガラクタみたいだ。神様が用意してくださった救いの前で、自分が積み上げてきた修行はガラクタみたいだ。神様の圧倒的な愛の前で、自分の頑張りも立派さもガラクタ同然だって言うんですね。ところで、この番組のタイトルは、聖書と福音です。聖書とキリスト教ではありません。聖書と宗教でもないんです。聖書と福音なんです。では、宗教と福音ってどこが違うんでしょう？宗教というのは何かから救われるために人間がしなければならないことについての教えを宗教って言うんですね。何かから救われるために人がしなければならないことはあれです。これです。こんな修行ですという教えですね。しかし、福音というのは、人が永遠の裁きから救われるために、人に代わって神がしてくださったことについてのお知らせなんです。あなたがしなければならない掟についての話じゃありません。神があなたに代わってしてくださった救いについてのニュースです。これが福音なんです。今から8年ほど前、1994年、 アフリカのルワンダという国で、人類史上最も短期間に最も多くの命が殺されるという事件がありました。100日間に100万人の人が殺されたんです。ルワンダにはタス派のフツ族と言われている人たちと、少数派のツチ族という部族が住んでいました。もともとこの二つはそんなに互いを意識していたわけではありません。なぜなら同じところに住み、同じ言葉を話し、同じ宗教習慣を持ち、人種間結婚が進んでいたからです。ですから歴史家や民族学者たちは、この二つを異なる民族集団に分けることはできないというふうに言っています。しかし第一次世界大戦後に、ルワンダを植民地にしたベルギーは、少数派のツチ族を優遇し、いつもベルギーに頼らざるを得ないようにしました。やがて国は部族間で反目し合うようになったのです。多数派のフツ族から民族主義者のグループが現れ、武力集団となり、白昼公然とツチ族に暴力を加えたり、フツ族の穏健な人々に嫌がらせをするようになりました。そんなある日のこと、フツ族の大統領がツチ族によって暗殺されたというニュースがラジオから流されます。それは扇動専門のラジオ局でした。犯人がツチ族だという証拠は全くなかったんです。しかし、フツ族の大統領が殺されたということは事実でした。これを引き金に、全土でフツ族による大虐殺が始まります。ルワンダには安全な場所はどこにもなくなってしまいます。ただ一つ例外の場所がありました。それはベルギー資本のミルコリンホテルという有名ホテルです。一泊125ドルの料金ですが、これはルワンダの平均年収の半分です。外国資本のために国連軍が守りを固め、ここだけは兵士が乱暴することできなかったんですね。そこにポール・ルゼサバギナという支配人がいました。彼はフツ族でした。しかし、気の身気のままで逃げ込んできたツチ族の人や、両親を殺されたツチ族の孤児たちをみんなホテルの中にかくまったんです。やがてフツ族の武装集団が彼を引きずり出して、こめかみに銃を当て、お前もツチ族を殺さなければ、お前を殺すぞというふうに脅すようになります。しかし彼は絶対にそれをしなかったんですね。なぜでしょう。彼の妻がツチ族だったからです。彼の奥さんは言います。私を置いて逃げていってください。しかし彼は断固としてそうしませんでした。その頃、国際社会は何をしてたんでしょう。3ヶ月で100万人殺された時、国連は平和維持軍を2500人から270人に減らしたんです。それは世界がルワンダを見捨てたということを意味していました。しかし、絶体絶命の中で、彼はホテルの中に1200人以上のツチ族の人々をかくまいます。そしてここだけがルワンダの中で、たった一つの安全な場所であったなら、私はそれを守りきるのだと言って、命を張って、とうとう全員の命を救い出します。実は彼は、21歳から24歳の4年間、カメルーンという国で、神学校に行き、聖書を学んだ人でした。絶体絶命の中で、彼を支えた者は、その都度その都度、神によって与えられていく、ひらめいていく起点と、神の約束の言葉だったんですね。彼の勇気の源は、どこにあったでしょう。土族の妻への愛、子供たちへの愛です。フツ族の民兵から見たら彼女もたくさんいるツチ族の女の一人に過ぎないでしょう。しかし、ポールさんにとって彼女はたった一人のかけがえのない自分の妻なんです。この愛する者を苔の一念で守ろうとしたんですね。それと同じように、イエス・キリストはあなたという一人の人格、一人の人を世界のどこにもないかけがえのない者として熱くご覧になっている方です。そしてあなたを救うために、ご自身の体を十字架につけ、三日目に復活し、救い主となられました。どうぞあなたも、あなたに開かれている唯一の安全圏、キリストの中に駆け込んでください。 心からお勧めしたいと思います。